ただしの主より怒りのうちにも哀れにも対して説教が行われたので、お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。怒りのうちにも憐れみをという祈りは、一人の人間であるハバククが主なる神に祈った言葉ですが、実は主なる神の方も私たち人間に怒りによる裁きではなく、本当に甘い憐れみを与えたがっておられるのです。その主なる神の姿は、有名な放蕩息子の父親の例え話で、息子の帰りを待ちわびて抱き留める父親の姿から推し量れることでしょう。私たちの前に主なる神が怒りの姿で現れる理由は、間違いなく私たち人間の側が主なる神のことをよく知らないですとか、見誤ってまた見損なっていることにあります。父なる神はどんなことがあっても私たちを忘れずに抱き留めてくださるお方だという真実を、私たちが信じきれないばかりに、かえって父なる神を恨んでしまうなどということを、私たちは平気でしてしまうのです。父なる神の応答がちょっとでも自分が思っていたのより遅れれば、もうそれだけで私たちは不安になって、いつまでですかなどと言って、父なる神に不安をぶちまけて、不満をぶちまけてしまうのです。私たちが父なる神のその憐れみに十分に預かれるようになる道は、父なる神そしてイエス様のことをよく知ることであります。関係を深めていくということです。そうすれば、この地を私たちが去るときには、イエス様の憐れみの御手に導かれて旅立っていかれます。主なる神は私たちに裁きではなく憐れみを、へつらいではなく愛の関係を望まれ、それが深められていくことを喜ばれます。有名なところでは、ホセア書の6章6節にそのように記されております。しかし一方では、聖書にはレビ記のような律法の書もあります。皆様、レビ記を読んでいただければ分かりますが、とにかく何々をしてはならないという禁止の言葉の連続であります。しかもこの禁止の言葉は、イエス様が登場するまでの旧約の民たちを現実的に律していたのです。私たちはこんなふうに禁止されることで、生活の一挙手一投足までをも律せられてはやっていけないと思うのではないでしょうか。しかし神の言葉を忘れようとしている今の世に生きる私たちは、十分注意していかないと、このようなレビ記の世界に連れ戻されないとも限りませんので、どうか私たちはイエス様から離れないように歩んでまいりましょう。さて、イエス様がこの地上にやってこられて、このレビ記などの律法の世界を生きている弟子たちを見て、どう言われたかと言いますと、それは、 私が来たのは律法や預言者を廃止するためではなく、しかも律法の文字から一点一角も消え去ることはない。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまではということでした。つまりレビ記などの律法の書はその時が来るまでそのまま保持されるということをイエス様は弟子たちに宣言されたのです。これを聞いた弟子たちはがっかりしたことでしょう。わかりやすく言えば、弟子たちは律法の書を盾に律法学者やファリサイ派の人たちからあれもするな、これもするなと律せられ支配されていたのでした。そんな弟子たちがイエス様に望んだこと、それは今すぐにでも自分たちを縛っているこの律法の一点一角を消し去って廃止してください、そうすれば私たちは自由になれますという望みだったでしょう。でもイエス様は弟子たちのそのような願望にはっきりと否、ノーと言われました。それはなぜでしょうか。弟子たちはイエス様が来られてからも相変わらずレビ記のような律法の世界に生き続けるように言われたのでしょうか。そうではありません。イエス様の意図することは、私は律法や預言者を完成するですとか、あなた方の義は律法学者やファリサイ派の義に勝っていなければならないという、この完成するですとか勝っているという語句に込められています。完成する、勝っているという意味合いは、それまでの世界が解消され、また統合され、そして一つ上の世界に生まれ変わるという意味です。いわゆる正反合 の弁証法的発展のようであります。そんなふうにイエス様の愛も怒りの姿を薄めつつ、私たちに浸透していくのでありますが、そのイエス様の御言葉は最初から私たちの耳に甘く囁いてくる愛の言葉のようには聞こえないのです。今日のイエス様の御言葉は、あなた方は決して天の国に入ることができないと言って終えられます。この厳しい御言葉が、憐れみ深い父なる神と同じお方なのかと思われるくらい厳しい言い方です。人によっては聖書を読むときにこんなふうに厳しく響く御言葉は避けて、すぐにでも憐れみを感じられる御言葉ばかりを選んで聞いておられる方もおられるかもしれません。しかし聖書に記された御言葉は、それこそ一点一角に至るまで全て憐れみ深い愛の言葉であります。私たちは時間をかけて、そして雑念を払って御言葉に集中して聞いていくことによって、そのことを知ることになるでしょう。そして主なる神が絶妙に塩梅して私たちに与えてくださる御言葉を、私たちは深く味わって心に収めていくことができるようになります。そのように御言葉を深く味わえるようになること自体が救いであります。私たちはそのようにして御言葉によって 救われていくのです。御言葉を十分に味わうには小さいことを大切にし、おろそかにしないということが大事だと思います。今日の聖書箇所でイエス様も小さなことにこだわって話をされています。律法の小さな掟を大事にしてそれを守りなさいと言われています。また小さきものにしてくれたことは私にしてくれたことなどとも他の場所で言われてますし、またイエス様は小さなことに忠実であれば大きなことにも忠実であるというふうにもよく言われております。そういうイエス様にとって小さいこととか大きいことというのは問題ではないのです。しかし私たち人間はそれを問題にしてしまうのです。なぜならば私たちは小さいことは卑屈であり大きいことは偉大であるというふうに考えてしまいがちだからです。しかしそういう考えは一つの罪であります。イエス様は私たちのその罪を十分ご存知ですから、その私たちの罪深さを踏まえてこの小さいこと大きいことの話をされています。そのレビ記もその禁止の言葉のうちの小さい方に目を向ければその特徴がよく分かってきます。例えばレビ記の19章の9節から次のように記されています。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主であるというふうに記されています。これはミレーの落ち穂拾いの絵画などでよく知られている聖句ですが、こんな小さな事柄をもレビ記は禁止して律しているのです。ここに現れました主なる神の御心は正しく、そして美しく、また非の打ちどころがありません。この聖句は恐れを感じさせるというよりはもうそのまま憐れみに満ちています。私たち人間にとってこの聖句は憐れみを持って受け取りやすいのです。しかし多少漫画チックに描くとしたら、もし私たちが農夫としてそれで農作業をしていて、その傍らにいる律法学者やファリサイ派の人々たちに農作業の一挙手一投足を監視され、そして畑に穀物やブドウが残されるかどうかを逐一チェックされたとしたらどうでしょうか。そしてこのレビ記の律法を引かれて、あなたは律法に違反してすべて刈り取ったなどと挙げつらわれたらどうでしょうか。その時律法学者やファリサイ派の人たちの口を通して語られるこの聖句は全く主なる神が意図する憐れみの味わいというのを損なうことになってしまうでしょう。こういったことは古い時代のことなのではなく、今を生きる私たちにも当てはまることです。たとえ 聖書の御言葉に通じていたとしても、それを隣人に語るときに何の味付けもしないまま、時とところをわきまえずに、またあるいは律法学者のように語ってしまえば、私たちは律法学者やファリサイ派の人たちのしたことと同じ結果を招くことになるかもしれません。このように見ていきますと、聖書に記された御言葉は本当に生きた神の言葉です。ですから私たちは御言葉を語り、そして聞くときに小さなことに留意して、その表現や語り口にも十分に配慮する必要がありますし、またそこにイエス様の憐れみが立ち現れてくるのです。ではこれからマタイ福音書の一節であります、今日の聖句にも記しました、だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる、という一節について深く聞いてまいりたいと思います。皆様、この御言葉を聞いてどう感じられるでしょうか。イエス様、ずいぶん厳しいことを言われますねと思うでしょうか。結論から申し上げますと、この御言葉は深い憐れみに満ちています。ではそう思えるように語ってまいりましょう。イエス様はここでも小さいもの、大きいものを引き合いに出して語っておられます。私たち罪ある人間がこの御言葉を読むとき、先ほども申し上げましたが、どうしても天の国で小さいものと呼ばれるなんて嫌だなとか、逆に天の国で大いなるものと呼ばれて偉人扱いされたら嬉しいななどと罪なことを思ってしまうものです。イエス様は私たちのそのような罪をも承知の上でこのように語られたのです。罪のかけらもないイエス様は実はこんなふうには思われないのです。最後の裁きの時や天の国が描かれているヨハネ黙示録には、大きなものにも小さなものにもという表現が3回出てきますが、明らかにイエス様は大きいから偉大だとか小さいから卑屈だというようには考えられていないのです。神の目から見れば大きなものも小さなものも違いはないのです。でも私たち人間は大きなもの、小さなものの違いにこだわってしまうのです。なんとか自分が大きなものになろうとしてもがき苦しむのです。ではなぜイエス様はこの御言葉で私たちの罪を思わせるような大きなもの、小さなものの話を引き合いに出されたのでしょうか。私たちは誰しもこの御言葉を聞くとき、とっさに天の国で小さいものと呼ばれたくない、できれば大いなるものと呼ばれたいと思うことでしょう。その思いが罪であることは何遍も申し上げましたが、イエス様は私たちのその罪な思いをも利用されて この御言葉で小さな掟を守っていくことの大切さを私たちに染み渡らせようとされているのでしょう。そしてここからが重要ですが、イエス様はこの御言葉ではっきりと、小さいものも大きいものもどちらも天の国にいるということを明言されています。天の国でとイエス様ははっきりと言われています。私たちは自分が偉大になろうとかいった罪な思いにとらわれていますと、ややもするとこうした御言葉の小さな表現や真意をおろそかにしてしまって、その良さを受け取ることができなくなってしまいます。私たちは御言葉によってそこに深く、またある意味秘められている憐れみによって救われます。私たちは罪から自由にされ、小さなものであろうが大きなものであろうが天の国にあるのだということをこの御言葉から聞き取ることができれば、また一歩神様の憐れみに深められていくでしょう。そしてさらに、レビ記のような膨大な律法を一点一角まで守ることは、イエス様の憐れみの霊なくしては無理だということを私たちは悟り、ますますイエス様の憐れみの霊にすがるようにさせられます。落ち穂を残すのは律法学者の技なのではなく、イエス様の憐れみの霊によるのです。そうして私たちはだんだんと自分が偉大なものになろうとする罪な思いから解放され、ただ主なる神が与えたがっている甘い憐れみの方にすがるものへと変えられていくのです。私たちの教会が憐れみの霊に満たされるとき、それが律法学者に勝る私たちの義が行き渡るときであり、私たちが天の国の入り口に立つそのときであります。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの憐れみ深い父なる神よ、今日はこの主日の礼拝に私たち兄弟姉妹をこの御前に招いていただき、共にあなたに礼拝して賛美することができますことを感謝いたします。私たちはあなたの愛に満ちた御言葉を聞きながら、実はあなたの憐れみに気がつかないでいる罪深いものです。どうか私たちの罪をお許しください。私たちがいつも御言葉と共に歩み、その大いなる憐れみに気がつけるようにしてください。今風評や憶測が横行し、人の口がかまびすしい世ではありますが、どうか私たちがそれらに惑わされることなく、あなたの御言葉に固く立ち、恐れることなく御国への道を歩んでいくことができますように。この地に建てられた教会があなたの憐れみの霊に満たされて、教会の体の枝である私たちが御言葉によって語り合うことができるようにしてください。小さなことまで全てをご存知であるあなたが、私たちの前にある小さなつまずきの石をも取り去り、私たちが安心して 御国への道を歩めるように導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。